言論人の皆さん、消費税は預かり金ではありません。勘違いが原因でインボイスに賛成するのだけはやめてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
この間の土曜日ね、これ生放送でいつも、はい、朝日放送でやらせてもらってる、正義の味方っていう番組、この土曜の朝の番組でね、はい、ここでインボイスを取り上げたんですよ、うん、
はい。
で、これやっぱり世の中インボイスのこと全然何のことか分かってない人多くて、消費税のことやということすら分かってない人も多いから、これやっぱりスタッフの方でぜひ一回取り上げようということになったみたいで、
はい、
でそれでね、コメンテーターというか解説者として森永卓郎さんの息子さんの森永康平さんが来ていただいて、彼非常に現場の経済のこととかすごくよく知っているので、しっかり説明してもらいましょうということで、説明してもらったんですけどね、
はい、
でこのね、このインボイスの問題ってね、ちょっとね、言論界で混乱してるんですよ、
うん、
なんかね、すごい賛成してる人もいれば反対してる人もいると。でね、インボイスのことちゃんと分かってない人もいるし、ある程度分かってるんだけど、制度のことは 100% 分かってるんだけど、実態がどうなってるかっていうことについてちょっと勘違いしてる人とかいたりとかして、うん、なんかね、言論空間がちょっとなんか歪んでるところが、まあ、あるんですよ、
はい、
特にね、一言で言うとね、インボイスってね、何かっていうと、まあ、消費税について、インボイスが導入されるとどうなるかっていうと、今まで消費税払ってない零細業者っているんですよ。その、納めてない、その1000万円以下のちっちゃい零細業者。うん、まあ、なおちゃんとかね、普通のタレントさんとかで、はい、収入が1000万以下の方は、対象になる、うん、
免税対象にな
ってるんだけど、まあ、そういう人も事実上払わなくなるということなんですね。はい、で、だから、これはね、2つの見方があって、いや、それはもう、不憫だからやめましょうと。だって、累進性が所得税にもあってね、そんなものを、お金持ちも貧乏人も同じ税率は高いやないかと。だから、非常に所得の低い人は、所得税は 5% だけど、所得の高い人は 20%、30%、40% 取っても当然ちゃうかという考え方が、まあ、所得税ではありますよね、
うん。
で、その考え方でいくと、まあ、1000万円以下の所得、収入しかない事業者さんは、まあ、免税でも、まあ、それはええかと。でもまあ、それ以上ある人は、まあ 10%、まあ 10% 分を、まあ実際は11分の1の 9% 分だけど、まあ払ってもいいかと。
うんうん、
まあいうふうに考える人もいれば、逆に、そんなもん俺ら1000万円以上の人間みんな払ってんねんから、お前1000万円ぐらいのやつも払えや。なんでそんなもん俺だけ払っててお前払わへんねん、ほら。と、上品に、
はい。
言いながら、今言ったようなことを、口には出さず、心の中ではそんなこと思いながら、いや、やっぱり消費税は、
うん、
インボイスは賛成だよ、っていう人もいると。で、これね、逆にね、後者の人ってね、これ90年以降ね、めっちゃ増えてるんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、なんかね、お金持ちって税率5割とか6割とか払ってるけれども、お金持ってない人って税金払ってないだけじゃなくて、生活保護とか受けてるじゃないですか。
うんうん、
そういう状況がね、昔はね、あ、かわいそうから助けてあげようっていう気持ちが多かったんだけど、1990年ぐらいからね、上の人間がムカつきなしたんですよ。だから、そうそう、だからこう、不公平やと。なんで俺こんなんやらなあかんねんと。これね、逆、ルサンチマンとも言われてる現象で。だからね、消費税反対とかね、インボイス反対とか言うと、なんかまたぐちぐちぐちぐち、もう貧乏人が嫌がって、お前らがそんな反対するか、俺らが損損にやろって、なんでこんだけ税金払わなあかんねん、お前。という気持ちを持ってる人が、世界中に増えてるんです。
へ
ぇー。でね、日本でも増えてるんです。
で、
特に
ね、
保守の人に多いんですよ。だからね、
うん、
免税1000万の人らがね、不当に得してると。で、特にその、我々消費税、100円のものを売るとき、110円でお前らにも歌ってんのに、その10円お前ポッケないないしとるやないかと。1000万円以上のお店やったらそれちゃんと税務署に預けてるけど、お前それ単に儲かっとるだけやな、これ。猫ババやないかって思ってる人がいるんですけど、
はい、
このね、猫ババやないかと言ってムカついて裁判を起こした会社員がいるんです、昔。
ええー 裁判にもなってるんですか。
そうそうそう、だから今言論人の人とかがね、それすごい言ってあるんですよ。で、特に財務省が言ってるんです、
は
あ、そんなもん不当に得しとるだけやないか、おかしいやないかって財務省がこう焚き付けて言わしとるんですよね、で言論人の皆さんを使ってこう焚き付けて、だから言っとると、
はい、
うん、でそれでそれに煽られてムカついて訴えた人がいるんですよ。でその結果どうなったかっていうとね、いや別に猫ばばちゃいますっていうことになった
ん
ですよ。これ、まあ、預かり金じゃないっていうことになったんですけど、うん、こんだけやったらまだちょっとわからない人多いと思いますから、今日はねたっぷりこれをしっかりと説明したいと思います。
お願いします。聞けば消費税をめぐる財務省の嘘がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ。今日のテーマは言論人の皆さん、消費税は預かり金ではありません、勘違いが原因でインボイスに賛成するのだけはやめてください、
うん、そう、もう言いたいことはこんだけなんですけどね。
もうここで完結してる。
もうなんかタイトル全部入れとこう、ほんでも言いたいこと。
長いですもんね、今日。
今日も最長ですよ。でね、今日の話はね、
はい、
あの、森井潤さんっていう税理士、で、公認会計士の、もうプロ中のプロですよ、税金のね。で、その方と一緒に出した、消費税減税日本復活論っていう本の中に詳しく書いてるので、ちょっとわかりにくいなっていう人はぜひね、これまた読んでいただいたらよくわかると思うんですけど、まずね、このタイトルに入ってる預かり金って何かっていうとね、
はい、
例えば100円でペン買いました、
うん、
で100円で書いてあります、そしたら消費税10円ついて110円です、うん、と、だからこれレジ持ってって110円払います、
はい、
でじゃないですか、
うん、
そしたら僕ら払ってる時の気持ちは、うん、10円は、うん、税金ですよっていう気持ちじゃないですか。
そうですね、う
ん、だからこれ僕本当はこれ僕税務署に直接入れてもいいんだけど、100円のペン買いましたって申告して、例えば、こんだけ買ったからその10円分払いますって、税務署持ってっていいんだけど、
はい、
ちょっとめんどくさいから、うん、お宅預かっといてよと。この10円預かり金ですよと。だからちゃんと預けたんやから、猫ばばシーンとちゃんと税務署入れなさいよって気持ちで、払ってるじゃないですか。もうこう思ってない人いないと思います。
うんうんうん。
みんなそう思ってると思いますけど、
うんうんね、
うん、これが嘘やっちゅう話なんですよ。違うっちゅうの。これは、110円の品物やっつってんねんですよ。
はぁ、はいはいはい。
110円の品物で、レシートに一応、10円消費税って書いてあるだけなんですよ。
うん、もう、でも、多分みんな多分そう思ってますよね。
で、そんな消費税10円って書くんやったら、お前のところの、法人税のこの110円の売り上げに相当する分も書けやっていうことなんですよ。
うんうんうん。
わかります？
わかりますわかります。
で、ちょっとまあ、ややこしいから書けへんけども、
うん、
いろんなもあるじゃん。例えば、その原材料費何円とか、
はい、
人件費何円とかって書こう思ったら書けるじゃないですか。
うん、
で、消費税も書こう思ったら書けるじゃないですか。なんか書こう思ったら書ける中消費税の金額を書いてあるだけなんですよ。これね、預けてると思わせる幻想なんですよ、これ。
はあ。
これ財務省が仕組んだ詐欺なんですよ。
もうこれが、レシートがもう。
そう、詐欺なんですよ。でね、先ほど言ったね、訴えた人、
はい。
これ10円って書いたって俺払ってんのに、なんかこいつ払ってへんらしいやんけ、お前と。
うん。
払えへんねやったら、返せボケ。っていう裁判。
訴えたんだ。
うん、そうそう。ほんでずっといろいろ議論して、あ、違うんです。これ、預かり金違うんです。値段が110円な。え、何のこと？いや、法律的には、これは110円で、レシートに、ただ単に書いてはるだけで、それは税制上関係ないです。その10円払わんで、もう払ってもどっちでもいいんです。っていうことなんですよ。
まぁちょっとこんがらがってる人も多そうですよね。
そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ。で、これ裁判どうなったか。これ要するになんか猫ばば、1000万以下のやつが猫ばばしてるか、してないか。
うん、
猫ばばっていうのは益税っていうんですよ。
はいはい、
税で利益を得るから、益税。この猫ばば論ね。で、猫ばば論は誰が言い出したかって当然財務省がやってるんですよ。で、それをみんな広がったら、ムカつくじゃないですか。
はい。
そしたらこの1000万円以下のやつも払わせろや、こらって思うじゃないですか。
うん、上のね、その、
所得が高い人からすると
。
そうそうそう。普通のサラリーマンも自分確定申告してないから、
うん、
払わせたらええやんけって思うじゃないですか。
うん、
で、言論人の中にもそういうのが 出てくるわけですよ。で、そういう人が芸能人の中にいっぱいいて、うん、テレビ番組の中にもいたんです。
はいはい。
で、それでも話がもう和訳者になってくるんですよ。でも、ハロータらええやないか、平等でええやないか、それも、という、そんな税はシンプルがいいんだとか、なんかいろんな言い方がいたりしたりとかしてね。またもう、累進制やめろやっちゅう話ですから。そういうのがまあ、あるんですけど、裁判の判決はどうなったかっていうとね、さっき僕ね、ほんまやったら消費税っていうのは100円のもん買った時にお店に100円払って100円払ったっていう記録を僕消費者が残しといて記録つけといて税務署に持ってってはい10円ですって渡したらこれやったらまあ筋通りますよね。
ああそうですね。
消費者の税金やから消費税って思いますよね。だからこのイメージはがあるから預かり金ってなってるわけですよね。だから預かり金であるというイメージは納税者は僕だっていうことが前提になってますよね。
うん、
これについて判決が出てるんですよ。消費税の納税者は消費者ではありませんと。事業者ですということなんですよ。
うんうんうん、
だから預けてないんですよ。だから事業者が払わなあかん税金をただ単に価格に転嫁してるだけなんですよ。
はいはいはい。
で、それは価格転嫁するのは業者の自由であって、価格転嫁してもいいし、転嫁しなくてもいいんですよ。あるいは、便乗値上げで20円入れたら足したっていいぐらいですよ。
うんうんうんうん。
ね。だから10円って書いてるごとに法的な意味は何もないんですよ。これが法律、裁判所で確定したんですよね。
はい。
預かり金じゃないと。じゃあ、どういうふうな税金なのかっていうと、
うん、
ややこしいけども、100円のもん110円して売ると。
うん。
そしたらそのうち10円税金やってことは、総売上に対する税金の割合は110分の10円じゃないですか。
はいはい。
ってことは0消したら、上と下で0消したら11分の1。これ 9.1% 約。だから、総売上に対する 9.1% を売り上げた事業者が払いなさいっていう税金が消費税なんですよ。
うんうんうん。
だからね、名前はね、売上税なんです。売り上げた事業者が、その売り上げに、応じて税金を払いなさいっていう税金なんです、
うんうん、
で実際歴史的にはねこれ売上税の法案なんですよ。
あさっきの話ですね。
そうそうそう1987年、うん、中曽根内閣が売上税法案作って通そうとしたんですよ。
はい。
でこれがねすごい反発にあるんですよ。これ誰がから反発だったかって財界事業者、
うん、
なんで俺らに法人税払ってんのに俺ら法人税払ってんのにまだ売上にかけ対しても税金払わせるんかと。ほんなら第二法人税やないか。なんで俺が二つも税金払わなあかんねんって、もう県もほろろに否定されたんですね。で、それで困ったんですよ、財務省は。
はい、
困ったなぁ。いや、もう売上税やりたいな、税収増やしたいな、やりたいな、外国やっとるし、うちもやりたいし。それで考えて財界の人らといろいろ相談して、そしたら、消費税っちゅう名前にしましょうと。
ほう。
で、売上税やったら、おたくら、これ財務省ですよ、僕。財界に言うときね、おたくら売上税やったら価格に転嫁したら消費者怒るから転嫁できないじゃないですか。これ名前を消費税っていう名前変えるから、中身一緒やけど。名前を変えるから、それやったら、税金導入したり消費税導入したりとかしたときに、上に乗せたら価格転嫁できるやないかと。でおたくら結局損1円も1000円になりますよと。全部消費者に押し付けたったらよろしいんですやん。消費税言うたらおたくら別に税収増えませんでと。その分値段上げれんやから。という交渉をしたんですよ。
そう、詐欺やん。
そう、で、財界は、もうそれやったらいいよ。ということで、その、中曽根内閣が、税金の法律出して、否決された翌年の1988年、竹下内閣が、まあ、ちょっとな、中身変えてますけどね、うん、中身変えてますけども、ほぼほぼ同じ内容を、消費税という名前にして出したら、スッと通ったんですよ。
へこの時に誕生したんですね。
そうそうそう。
これが。
でも、これはだから、消費税って言ったら消費者が払う幻想を作ったんですよ、財務省が。幻想を作ったんですよ。
うん。
みんな思ってるじゃないですか。
思ってる。
ここが嘘なんです。
うわ
ぁ。その嘘が裁判で暴かれてるんです。で、この嘘に、ほとんどの国民もほとんどの、言論人も騙されてるんです。だから、疫税とかね、
うん、
猫ババ幻想がここで生まれたんです。
あー、そういうことか。
そうなんですよ。で、この嘘ついてるでしょ、財務省は。だから嘘ついてるのちょっとやべえな、これ。と思ってるので、うん、この嘘を法律で固めてしまおうとしてるのがインボイスなんですよ。インボイスにしたら全員が1000万円以下の人も払わなあかんように事実上なりますから、ちょっと細かいことインボイス置いときますけど、
うん、
事実上1000万円以下の人が払わなあかんようになるから全員からむしり取ることができるんですよ。だから、うん、法的には売上税なんだけどインボイスの法律を通すことで事実上消費税にしようとしてるんですよ。
もうねなんか本当になんか いじめられてる感じがしますよね。
そうそうそう、ね、嘘で嘘を塗り固めた結果、うん、でインボイスが出てきて、液税やっていう幻想が、猫ババしてるっていう幻想が世間に広がってね。ほいで今弱小の零細事業者たちが売り上げの11分の1、まあ実際はそこから原材料費引いた粗利っていう部分なんですけど、まあちょっとよろしいですよ。その、まあ売り上げた分に対応した税金をむしり取られようとしてるんです、うん、
だってそれも言ってみればね、うん、その自分たちの利益じゃないですか、頑張った。
そうそうそう。
そうやのに、うん、それをむしり取られる
方。でもそれは1000万以上の人はむしり取られてるから、お前も俺と同じようにむしり取られるや、ボケーと言うてはるんですよ。
やだ、怖い。
でもそれはね、その中小零細の事業者っていうのはただでさえ、うん、税務署からむしり取られてるだけじゃなくて、ね、元請けからむしり取られてるわけですよ、
うんうんうん、
だからそれを保護するために、うん、その免税が措置があるんですけどね。
だってそれでどんどん言ってみれば、うん、ねなんかもう経営が立ち行かなくなるところとかも出てきそうですよね、う
ん、だからもう声優さんは3割ぐらい廃業するっていう意向を持っているというようなね。
あ、声優さん、
声優さんはそういうことを危惧するっていうことを言ってはるっていうアンケートも出たりとかしてるんですよ。これ本当深刻な問題です。でも、うん、とにかく財務省はそういう嘘をなんでついたかって言ったら、どうにかこうにかこの売上税、厳密に言うと付加価値税ってやつなんですけど、ヨーロッパでやられてる、このヨーロッパでやってる税金をぶっ込みたいと。で、その時にみんな反発するから、こうちょっとこう、カムフラージュしたんですよ。カムフラージュして、これやったらいいやろって言って、おいよーってなってきたんだけど、今そのカムフラージュの仮面をガラガラって剥ぎ取って、あい、全員から金むしり取るぞ、ほら。って、言い始めてるっていうことです。ということでね、この消費税というのはカムフラージュだということをね、しっかり皆さんにご理解いただくために僕の大好きな竹内まりやさんのカムフラージュ聞いていただきましょう。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
竹内まりやでカムフラージュお届けしました、
はい、この番組で書くの2回目やと思うんですね。人生の扉って前書
きましたけど、ね、はいはいはい。
でこれはね、僕実は竹内まりやさん、山下達郎の奥さんですからね、うん、僕山下達郎めっちゃ好きなんで、うん、まあ、山下達郎ファミリーとして竹内さんもすごい好きなんです。竹内まりやさんもすごい好き でその中でもね、一番好きと言っていいですね。この曲一番好きなんですよ。すごいね、素敵な曲だなと僕いつもまあ思うんですけど、これ1998年ですから、まあ、比較的新しい方ですけどね、僕のイメージからすると。
もう30年ぐらい前ですけど。
でもだいぶ新しい曲。もっと、不思議なピーチパイとかありますからね。いや、すごい新しいなと思うんですけど、これはね、うん、どんな曲かって言うとね、友達としてカムフラージュして付き合って仲良くしてきた。けども、
うん
うん、で恋人と呼べる人をお互いに持ってたりとかする、まあ、友達としてこうやってきたんだけど、実はもう恋心を持っていてて、
はい、
でひょっとしたら先方さんもそう思ってはるんちゃうかと。
ほうほう、う
ん、でね、一番素敵な歌詞がこうなんですよ、
うん、
目と目があって指が触れ合うその時全ての謎が解けるのよ、
うん、
素敵ですよね。
キュンとしちゃいます ね
こう友達だったんだけど、その時にもう全ての謎がもう解けて、うん、ダムが決壊する、うんこうなっていくと、
はい、
ということってあるやろうなっていうね、すごいドラマティックな曲で、うん、で、まあ、これはこのカムフラージュはすごく素敵なね、
うん、
カムフラージュなんですけども、
も
う財務省のやってるカムフラージュは毒まんじゅうですからね、
はい、
もう売上税という誰もが入れたくない、そんなもんもう消費者も当然嫌やし、その事業者も嫌やし、喜ぶの財務省だけやんけと。これカムフラージュやっちゅうのがみんな分かってないですよね。
うん、分かってない。
消費税は消費者が払うものだって、レシートに書いてるし、
ちょっともうなんか何も信じられないですね。何も
信じられないでしょ。で実際ね、そのみんな思ってるのが、その100円のものがあって10円足してるって思いますけども、マーケットで決まるのは100円で決まるんじゃなくて110円の方で決まりますからね。需要と供給といろんなこう、まあ、昨日までの売り上げだとかなんだとかいろんなことがあって、うん、その夕方になったら3割ぐらい引いたりとかするじゃないですか、
うん、
だから引いた価格全体があって、それの 11分の1に分割してレシートに印刷してるだけですからね、スーパーなんかだったら。
うんうんうん、
だってね、例えば、なおちゃん、例えば、倍、その、ちょっと仕事しまった1万円です、税込み1万円です、言ったら、一応消費税900円と、それから、売上9000何本って書いてあって、っていう請求書を書いて送ったりとかすることあると思いますよ。
うんうんうん、その、
税込みで1万円なやったら、一応消費税分書いといて、言
って
。で、それ向こうは消費税率が 20% であろうが 3% であろうが、1万円なんて向こうが払うのは。
うん。
それは、あるでしょ、うん、
はい。
これちゃんとなんか、良心的なところは1万円だ、消費税1000円つけるよっていう、ね、うん、その、業者さんいるけども、はい、そう信じる人いるでしょ、
うん、いっぱいいますよね。
ほとんどそうでしょ、
うん、そうですよね。
そうでしょ、
うん、
ね、まあ、KBS さんそうじゃないと思うけども、うん、実はでも、テレビ局の人も、まずタレントさんの金額って決めて、
うん、
その金額を、その11分の1と12分けて払ってるだけだって言ってました。うん、まあ実際僕らそうしてますからね。
うんうんうんうん。
そうなんです。だから、幻想、もうそっから幻想なんです。だからそこ、消費税って書いてある金額、嘘なんです、それ。皆さん、騙されないようにしてください。財務省がこずるーく作ったカムフラージュだということを、竹内まりやさんの曲でも聞きながら思い起こしてください。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
ってことでね、世の中もカムフラージュなりフェイクなりが多いですから、皆さん本当気をつけてください。でこの最新号のね、
はい、
あのクライテリオンでもそういうフェイクの話書いてますから、うん、最後ぜひちょっとご紹介ください。
はい、SDGs AI 批判除雪スローガンに群がるぐ、こちらをテーマにお届けしていますので、うん、ぜひチェックよろしくお願いします。
駅税とかいう言葉もある種のスローガンですね、財務省が作り出した。そんなにね載せられたらダメなんですよ。
そしてね、あの冒頭でもご紹介がありました、はい、消費減税日本復活論、こちらのね本もチェックよろしくお願いします。
詳しくはこれ見ると今日の話もパサーっとわかりますから、バツーンとわかりますからね、ぜひ読んでください。
よろしくお願いいたします。また番組では藤井編集長の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。